明けましておめでとうございます。2023年も本と学びと私の時間をどうぞよろしくお願いいたします。で、今年の目標だったりとか抱負だったり、いやどうしようかなと考えていて、でまだまだ考えがクリアになっていない今日この頃でございます。今年の感じっていうのを年末にしていると思うんです。一年を振り返って象徴的な感じを今年の感じとして年末に表していると思うんですけど、お正月というか年始に今年をイメージする感じを掲げるのもいいなぁと思っていて、まあ、今年はどの感じにしようかなぁとちょっとこうまだ考えが巡っているところです。で、今月中にちょっとその感じを決めて、その、まあ、テーマというか、今年はその感じを、掲げて、一年を過ごしていきたいな、というふうにも思っているので、もう少し、考えをまとめていこうかな、と思っているところです。はい。さて、今日も番組をゆるゆると始めていきたいと思いますので、どうぞお耳のお供に、過ごしていただけたら嬉しいです。それでは今日も始めていきます。本と学びと私の時間。改めまして、こんにちは。こんばんは。パーソナリティのミキです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？私はお正月、いつもと変わらない日常だったように思います。前回お話しした食料なども大丈夫でしたよ。ちゃんと冷蔵庫のもので、乗り切ることができました。はい、心配してくださった方々ありがとうございました。結局スーパーも4日まで閉まってたので、結構、大変だったなって思うんですが、まあなんとか大丈夫でした。でね、こう、もう一つ褒めていただきたいんですけど、自分で言うなって感じですが、私、割とお正月太りというか、冬太りしやすいんですよね。まあ前回も、以前もお話ししましたけど、こう冬になると甘いものとか甘い飲み物が欲しくなって太りやすくなるんですけど、今年は大丈夫ですよ。体重も体脂肪もちゃんと維持ができております。いやー、よかった。本当によかったなって思ってます。冬太っちゃうっていうのもね、自分で自覚していながらも毎回同じことを繰り返していたので、まあ、そこから今年は脱出できたのは良かったなって、本当に良かったなって思います。まあ、まだ2月ぐらいまで寒い日は続くので、まあ、自分のね、自分の体と向き合いながら、はい、いい状態を維持していきたいなと思います。いや、だって昔、お腹いっぱいなのに、年越しそばとか食べてましたもん。で、次の日、普通にお雑煮もおせちも食べてましたもん。それはやっぱり太りますよね。いや、本当にたくさん食べてたように思います。お正月が明けて、まあ私も月末に少しお休みがあるので、ちょっとこう、遅れたお正月休みになるんですけど、こう、連休が続くとなかなかやる気が出ない時ってありませんか？休みが終わってもなかなか気持ちが切り替えれなくって、なんか前向きに仕事に取り組めないなとか、 なんかうまくいかないなっていうことってあると思うんですよね。で、それがこう自分の、なんだろう、やる気スイッチが入っていないっていうことが、まあ、自覚できていたら、まあ、入れさえすればね、入れるきっかけさえつかめたら通常の自分の心に戻れるように思うんですけど、なかなかそれが自覚できない方もいて、その、なんだろうか、やる気を出すのが、自分でやる気のスイッチを入れるんじゃなくて、まあ、何か外からの刺激でやる気を入れる方もいらっしゃるわけですよね。面白いことないなぁとか、なんかつまんないなぁとか、結構こう、外からの刺激を待っているように思うんです。で、まあ、それが、なんだろうか、まあ、いいきっかけになったらいいんですけども、結構その、なんだろう、負のループに入ってしまうと、やる気が出ない期間が長くなってしまうと、だんだん、あれ、自分ってダメなやつだなとか、ああ、私って何にもしてないな、私ってダメだなっていうマインドにつながってしまうんですよね。でもそこから自分のやる気スイッチを入れれる方法があるわけじゃないので、外からの刺激をずっと待っていて、結果自己嫌悪してしまって自己効力感、自己肯定感が下がってしまうわけです。普段から自分の心と向き合っていなかったりすると、そこに気づくのって結構難しくて、そうですね。割と同じことで悩んでしまったりとか、まあそういう状態に入ってしまうとね、結構苦しいのもすごいわかるんですよね。なかなかこう、変わりたいのに変われなかったりして、すごい苦しいのもすごくこうわかります。でもその、ちょっとでいいので、自分のやる気を入れられる方法だったりとか、まあちょっと前に進めるような、ちょっとのきっかけを自分で作れるようになると、すごく世界の広がり方が変わるので、まあそんな話を今日はできたらなと思っております。人それぞれこうやる気スイッチの入れ方ってあると思うんですね。例えば、資格試験に取り組む人もいれば、本を読む方もいらっしゃいますよね。あとは何だろうか。まあ、スポーツもその一つかもしれないです。で、私が特におすすめなのは、私は掃除ですね。もうとってもおすすめです。誰でもできるから。やる気が、なかなかこう前向きになれない時ほど、おすすめしたいんですけど、そうしてこう手を動かしていると後からやる気ってついてくるんです。本当にこう面白いもので、手を動かして小さなタスクを完了していくとやる気って出てくるんですよ。面白いですよね。小さいことからでいいですよ。その本棚を整理したりとか、冷蔵庫の中ちょっと整頓してみたりとか、布団を干してもいいですね。もうそんなことでもいいんです。で、そこから、もうちょっと頑張れそうだなって言ったら、なんだろう、水回り掃除してみたりとか、ちょっともう使ってないもの処分したりとか、そうした少しパワーがいることをやってみると、だんだんやる気ってついてくるんですよ。面白いですよね。で、それが、こう、一日だけでもいいと思うんですが、それができたら習慣化できること、例えば、なんだろう、掃き掃除だったりとか、床を拭くだったりとか、そういったことをこう続けられるようになってくると、だんだん、自分の心が鍛えられていくんですね。体の体幹を鍛えるように、自分の心を鍛えていくと、何かこう、チャンスがあった時に、掴みやすくなったりとか、落ち込む時にも落ち込みすぎなかったりとか、心を自分で癒せたりとか、心を鍛える方法として、まあ、掃除っていうのは私はとってもおすすめです。以前化粧品の販売員だったんですが、その向かいの店がアロマの店で、でよくそこにも遊びに行ってたんですね。で、そのお店の方と仲良くなって、 といろんな話をしてたんですけど、ちょっとこう心がしんどいなーっていう時とかに、まあ、悩みの相談してたんですね。掃除をするときに床の水拭きがいいよっていう風に教えてもらって、水拭きの水をお湯に変えて、でそこにアロマを数滴垂らして水拭きをしたら、すごくお部屋の中に香りが広がって、まあ、リラックスできるよっていう話を聞いたんですね。で、私も実際にその話を聞いてからずっとそのやり方をしているんですが、いやーすごく癒されます。まあ、特に好きな香りがこう広がっていると、それだけで嬉しいですし、なんだろう、心がせかせかしている時というか、緊張している時とかは、こう呼吸を深めるような香りにしていると、掃除をしながらもリラックスできるので、私は続けてる習慣なのかなって、話しながら思い出しました。壁を拭いたりとか、床を拭いたりとか、すごくいいですよ、広がって。ちょっとこう、自分の思考に入りやすい方とか、そうしたやり方もおすすめなのかなと思います。はい。今日はそんなお話でございました。皆さんのやる気スイッチはどんな風に入れてますでしょうか？いやー、他の人のお話も聞いてみたいですね。ぜひ皆さんの気スイッチの入れ方を教えていただけたら嬉しいです。それでは番組の後半ではいただいたお便りをご紹介していきます。本と学びと私の時間。ラジオネームしんくんからいただきました。ありがとうございます。毎年振り返りされてるなんて偉いです。今年はありがとうございました。僕の中でのスーパー癒し番組2強はミキさんとクラシさんです。また来年も楽しんでいきましょうといただきました。しんくんいつもありがとうございます。サラリーマンしんくんもポッドキャスト番組をされていて、私もよく聞かせていただいておりますが、確か年齢が近いんですよね。なのでとっても励まされながら聞かせていただいております。そしてクラシさんの横にこう名前を書かれるのは非常に大変恐縮なんですけども、そんな癒し番組に慣れていて嬉しいです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ラジオネームシカゴコーヒーさんからいただきました。多分この丸1年は何かと近況を伺っていて、で最近どうなのよとつい聞いてみたくなります。詰まるところ来年もよろしくお願いします。楽しい1年になりそうですねといただきます。シカゴさん本当にいつもありがとうございます。スペースで、よくお話をさせていただいていたりしていて、まあ、よくこう近況報告とかもしていたんですが、最近また、はい、どこかのタイミングで、近況報告できたら嬉しいです。本当にいつもありがとうございます。そして年賀状企画でいただいたお便りをご紹介していきます。ラジオネームマクマクマンさんからいただきました。いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたしますといただいております。いや本当に今年もどうぞよろしくお願いいたします。長月雨さんからもいただいております。ありがとうございます。いつも癒しのひとときをありがとうございます。ミキさんの考え方や言葉遣いが好きです。勝手に恐縮ですが、なんだか波長が合うような気がしています。綿時を聞くと自分のリズムを思い出せてチューニングしているようなそんな感覚です。1年間ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。陰ながら応援しておりますといただいております。いや、アメさんありがとうございます。私もアメさんがツイッターで紹介されてる本だったりとか、あとはノートの方の文章などを拝見して、すごくこう言葉遣いが素敵な方だなぁと思っております。 うん。私も多分読む本などの傾向が似てるので、なんだかその波長が合うような感覚はそこからかもしれないですね。いや、本当にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。ラジオネームイザさんからいただきました。ありがとうございます。いつも穏やかな気持ちで聞かせていただいています。自然が好きなので波の音や鳥の声が何とも癒されますね。綿解きを聞いて謎解きや読書など今まで触れてこなかったことを教えていただきました。少し取り入れるだけでなんだかワクワクできます。これからもちょっとワクワクを感じながら生きていけたらいいなと思います。来年も楽しみにしてますといただいております。皆さんありがとうございます。波の音や鳥の声も私も昔の配信を聞いてみたときに、いやー鳥が賑やかだなーとか、この時はちょっと風が強かったのかなーとか、そんなことをこう番組を聞きながら思い出してました。こう四季折々というか、こう自然の変化を耳から感じれるって、なんだかそんな自然の音でゆったりしていただけていたら、とってもとっても嬉しいです。ラジオネームサリさんからいただいております。音楽とミキさんのお声と話し方とで癒し効果が出ていて、心地よくて私が欲しかった番組さんだと思っています。のんびりと聞かせていただけたらなと思っております。これからも仲良くしてください。よろしくお願いします。といただきました。サリさんのこう、欲しかった番組のところに、女の子で癒されて爆笑しすぎない、あざとくないというコメントをいただいております。ありがとうございます。爆笑できるようなエピソードがあまり持ち合わせていないので、まあそういったところが功を奏していてよかったなと思ってます。ありがとうございます。いろんな年代の方とか、あとは、性別問わず聞いてくださっていて、まあ、個人的には、同性の方が聞いてくださっているのは非常に、励まされています。いろんな方が訪れられるような番組になっていて、私も嬉しくなっております。いや、本当にありがたいばかりです。いや、本当に皆さんからこんな風にこう感想だったりとかコメントをいただけて、いや、本当に励まされてますし、これからも番組を続けていきたいなとこうパワーをいただいております。昨年はこの番組にもいろんな方がこう遊びに来てくれたので、今年もこうゲストをお呼びできるような番組にできたらなという風にも思っております。はい、ゆるゆるとした番組ではあるんですが、引き続き聞いていただけたら嬉しいです。はい、今日はそんなお話ですかね。いや、今日も本当にありがとうございました。番組ではお便りを募集しております。ツイッターでコメントをつぶやかれるときは、ハッシュタグひらがなでわたときと書いてつぶやいてください。私が追って探しに行きます。専用のお便りフォームもございます。番組の概要欄からリットリンクの方にお越しいただけましたら、番組のお便りフォームがございますので、ぜひそちらからもお送りください。そしてコーチとしての体験セッションの方も随時募集しておりますので、ホームページ等をご覧いただけたらと思います。今日も聞いていただきありがとうございました。また次回皆さんとお話しできるのが楽しみです。また2週間お互いゆっくりまったり頑張っていきましょう。それではまた。